アブラハムの神、ヤコブの神、イサクの神、唯一の神、父なる神は、イスラエル人をどんなに愛していたか、どんなに大事か、そのことをイスラエル人をわしの翼に乗せて、エジプトから安全なところに連れてきた。神にとってはこのイスラエル人は宝。神にとって最初の王国、聖なる国民。今日の第一朗読でイスラエル人の大切さというか、まあ、どんなに神と共に歩んできた人たちかという、この神の愛を、まあ、深く表しているところ。第二朗読に入っていくと、この神の民はだんだん神から離れていってしまって、罪を犯してしまった。その人たちをもう一回戻ってくるように、一致させるように自分が一番愛していたお一人をイエスをこのように送ってくださって、イエスを通して十字架に自分の命を捧げて罪から私たちを救ってくださいました。そのキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただきました。今日の福音の中で収穫は多いが働き手が少ない、働き手が少ないって言ったら、日本もいろいろな方法で証明がない、本当に司祭になる人、シスターになる人っていうのはなかなか出てこないね。少ないというか、まああるところ見たら、まあゼロぐらいぐらい、まあ遅れて会員にとっては、まあ古川健一の後は誰もいないね。まあ痛みから最後のものみたいになっているけど、あとは証明がない。今働く手を送ってくださいだったら、今スリランカからベトナムから今オブレティ会に2人は新学生は聞いてますけど、まあ、これからあの働く程度でね、まあ、本当にあの戻ってくると思いますけど、まあ、戻ってきて働いてくれるだろうと思います。まあ、今日この12人の弟子を派遣して送って、まああの福音宣教をするように呼びかけているところですけど、この中で異邦人の町道に行ってはならないということと、サマリア人の町に入ってはならないということをイエスは伝えています。どうしてって言ったら、その人たちも大事だよっていう、なんで大事だ、あの言ってはいけないかっていうこと、まあ、ここはあの神の救いの計画における予言的な優先順に、実践的な焦点、そして正しい順序を維持するためです。やっぱり順番があります。自分が一番愛している、まあ、イスラエル人を、それでも、まあ、みんな離れてしまっているから、この人たちを先に一致しないと、まあ、どんなに言ってもわからない、理解できない人たちのところに行って、神の言葉を伝えることはできないよっていう。だから順番は、最初は、やっぱり神の民っていう、ここで、さっきあの大事にするようにの呼びかけ、これは 特定の差し迫った使命のための一時的な制限であり、非ユダヤ人を永久に排除するものではありません。まあ、さっき言った通り、やっぱり順番、ここを無視しているわけではない。まあ、最初、ここを大事にしてから、まあ、周りを大事にしよう。ここでもバラバラになっているんだったら、周りをどうやって一致することができるかということですね。それだけじゃなくて、やっぱり弟子たちは今どのような状態になっているか、このイエスから学んでもう準備完璧か、まあ言って本当に福音を述べ伝えることができるようになっているかどうかっていうことを見ると、まあ弟子たちの根深い偏見があります。これは弟子たちはサマリア人や異邦人に対して根深い文化的偏見を置いていました。例えば、まあ、ルカによる福音書9章51節から56節のでこう書いてます。ヤコブとヨハネは敵を抱くサマリア人の村に火を降らせて焼きましょうっていうことをイエス様に伝えているところ、そこはやっぱりまだ相手を会わないんだったらもういらないっていうか、まあ、壊すっていうか、まあ、殺すみたいな考え方、まだまだやっぱり弟子たちはこの心の準備、まあ、まだできていないっていうことで、まあ、そのような心を持ってサマレ人の異邦人の町に入ったらめちゃくちゃになるっていうこともあります。でも今イエスはこのミニ選挙、まあ自分がまだ学んでいるけど、学んでいるうちに今ちょっと経験してきてくださいってみたいに弟子たちを送っている。この旅は信仰を築き、もとなしの心を学び、慣れ親しんだ環境の中で悪霊を追い出す練習をするための短期的な訓練旅行として機能しました。まあ、ここもやっぱり大事だと思いますけど、私たちも進学校で、まあ、進学生としてクリスマス、また復活の、まあ、休みの時はいろいろ教会に送ってくださいます。まあ、私たちはいろいろ負けて、あんた二人はこの教会何やる、まあ、いろいろの、まあ、経験してくるっていうこと、それだけじゃなくて月に1回か2回ぐらい進学校の近くに小教区にあるいろいろな村のところに行って、BCC という、まあ、ベースクリスティアンコミュニティというか小さい共同体っていうんですね。そこでそのいくつの家の皆さんを集まって、まあ、お祈りする、まあ、ロザリを唱えたりお祈りしたり、まあ、福音を読んでそれ分かち合ったりという、そうみたいなことをやる、まあ、これは経験になるんですね。そう、同じように、まあ、今司祭になった、司祭になったら司祭があったから何でもできるねってみたいに大きい教会には派遣しない、まあ、小さいところから学んでいくように、まあ、それでも協力司祭として入って、まあ、主任司祭から、まあ、学んでいくっていう順番がありますね。まあ、それもやっぱり心の準備と、まあ、 みんなを受け入れる心はどこまでできているかという、みんないい方法で見るということを、まあ、誰か言ったから、あの家族と気をつけてよって言ったら、そのまま頭に入ってしまうと、あの家族のことを敵みたいに見てしまう。あ、それはまだまだ自分は準備していないよっていうこと。だから、やっぱりイエスも弟子たちを送ったとき、まあ、異邦人の町、まあ、サマリア人の村に入れないでくださいって言ったのは、まあ、他の人々を無視しているわけではない。まあ、最初、この人たちを大事に、まあ、イスラエル人を、まあ、神の民を大事にして、これを大事にする、まあ、その準備がもうできているんだったら、次は、まあ、他の人たちも受け入れて、まあ、神の民として、まあ、その人たちも入ってくるように、受け入れるように、受け入れる心の準備がやっぱり時間がかかります。まあ、ここもはっきり見たら分かると思いますけど、イエスも復活の前のことは今のことですけど、復活の後はどうなったかと、マタイによる福音28章19節で、弟子たちを派遣して、行って、あらゆる国の人々を弟子にしなさいと命じた。まあ、今はあなたたちはもう準備できている。聖霊が入ってきて、力をいただいている。だいぶ学びました。まあ、これから出ていてくださいと派遣しているところ。全世界に行って、福音を述べ伝えなさいということ。これは父と子と聖霊の名前で、洗礼を授けなさいっていうことを発見しているところは後で出てくると思いますけど、やっぱり弟子たちもやっぱりイエスと一緒に歩んでいるうちにいっぱい学んでいく、でも時間がかかるっていうこと、まあ、誰でも私たち新学生、私たちもやっぱり進学校に入って、まあ、だんだん、まあ、哲学、進学、いろいろ勉強して、でも司祭になったから皆さんと向き合うことをもうできているわけではないので、これもやっぱりゆっくりゆっくり学びながら、司祭も成長している、まあ、学んでいる。そのために皆さんの協力、皆さんをどう受け入れて学ばさせてくださるか、教えてくださるかっていうことを、まあ、大きなところに行ったらあんまり教えてくれない、見触ったらすぐ終わりってみたいな、学ぶことは少ないかもしれない。小さい教団体だったら、やっぱりみんな囲んでいろいろなことを教えてくれる、助けてくれる。それだったら自分が成長することができるということもあると思いますけど、まあ、それはファーメーションの順番っていうか、ここをやっぱり弟子たちも同じことをイエスからいただいて、まあ、最初はそういうような人たちのところに行かないで、まあ、これは準備できたらその人たちも大事にしてくださいっていうのを、まあ、全世界にいて福音を述べ伝えなさいって言っているのは、それは私たちはみんな同じです。皆さんもこれは司祭のことだけじゃなくて、皆さんも洗礼を受けたらすぐ全部できるわけではない。でも時間がかかる。私たちは毎日毎週、まあ、神の民として教会に入ってきて、まあ、一緒に祈る、一緒に神を讃える、歌を祈る、ミサを捧げるということは、私たちを作っている。だんだんいろいろな方法でふさわしく、皆さんと関わる方法を、皆さんとどう一緒に歩むか、共に歩むか、助けてあげるかということを、私たちもいろいろな方法で学んでいる。だから私たちは皆特別選ばれてもらう神の民と言われてます。この神の民として神の愛をもっと深く味わうことができるように、人を受け入れて助けるこの心を、まあ、私たちはいただくことができるように、神が与えてくださるように、まあ、この恵みを続けてこのご無沙汰の中で祈りましょう。